ネマクエストラジオ。
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお越しいただきましたよ。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、先週はちょっとこう縁側でおじいちゃん屋敷とおばあちゃんけいちゃんがいろいろあったね映画の世界もみたいな感じの、
ね、ちょっとした茶飲み話的なな
った気もしますけれどもね、はい、まあ2021年も7月に入って下半期に突入して、あっという間にいつの間にかもう半分過ぎてるんだね。
早い。
一体振り返るとそこに映画館や映画はどんな状況だったのか、そんな話を先週はさせていただきましたが、はい、どうですかね。
まあ先週はそのトータルの概況というか、うん、その上半期全体のお話を、まあ、ちょっと真面目に語らせていただいたかと思うんですけれども、はい、まあ、今日はちょっとまあオタク寄りに、あ、まあ、本来の、屋敷さんに戻る形で、はい、ちょっと格論的な形でお話させてもらえたらなと
屋敷が帰ってきた
ぞと思っております。お願いします。
ちょっとじゃあ本来の屋敷が振り返る2021年上半期いかがでしたか。
はい、まずですね、まあ、今日来るにあたって、ちょっと調べてまいりました、
うん、
屋敷が見た上半期の本数の方なんですけれども、
はい、
日本映画が68本、外国映画が62本、合わせてちょうど130本、見ておりました。でこの中で、まあ、神戸で初めて公開された初公開新作っていうのをちょっと言いますと、日本映画が68本のうち53本、外国映画が62本のうち39本、合計92本、だいたい新作の率が7割ぐらいですかね。だからトータルの、うん、やっぱり去年と同じぐらいだと思うんですけど、旧作の比率がやっぱ高めかなというのはあるのかなと思います。で、まあ、先週もお話しさせてもらったんですけど、ようやく公開されたその1年越しの作品、
はい、
まあ、しつこいですけど、まあ、新エヴァを筆頭にですね、いろんな作品がありました。で、自分の中でのまあベストっていうのをちょっとこうザーッと上げてみたんですけど、
いいですね、
やっぱ半分ぐらいが去年の作品だったりするんですよね。本来は2020年公開予定だった作品、
はい、
だからそういう意味で今年むちゃくちゃ面白かったなっていう印象あるんですけど、ただそうすると去年もっと面白かったのになみたいな、ちょっと複雑な思いもあったりしてなんですけれども、まあそれはともかく、非常に面白かったなというのは単純な感想ですね。はい、特にまあ、メジャー系列シネコンなんかでかかってるエンタメ系作品がとても元気だったなっていう印象が自分の中ではあったりします。今公開中の例えばザ・ファブルだったり、はい、それから、まあ、パート2の並びで言うとクワイエットプリスでしたっけ、
はいはいはい、はい、
あれもパート2ですよね。
そうですね、はい、
だからパート個人的にはパート1以上に面白かったなっていうのがあったりして、
練りに練られて、
うん、一作目の人たちがちゃんとできて、そこからこうもうワンランクこう飛び跳ねたなみたいな印象で、でもう一つ自分の中であるのが、平手友梨奈出演作に外れなしっていうのが今あるんですよ。
いやー、すごい圧がかかった今
去年もドキュメンタリーで、はい、ドキュメンタリーオブ欅坂46というのがあったんですけど、まあ、あれはドキュメンタリーですから厳密に言うと、まあ、出演者はちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、脱退して、まあ、相性テチですよね、テチがその後、映画出ました、
はい、
三角窓の外側は夜、それからザ・ファブル、この2作連、まあ、結果的に連続になったんですけど、ファブルが、2月の予定が6月に、だ今年の公開予定がちょっとずれたっていうのがあったりするんですけど、はい、両方ともこの三角窓の外側夜も、まあ、ファブル繰り返しになりますけど、とてもそのエンタメ系の作品としてとてもよくできてる作品で、まあ、僕も基本的に映画イコール芸術よりはどっちかというとこうエンタメよりの思考の映画ファンなので、
う
その意味ではとても嬉しかったなっていうのがあったりします
、はい、素直ね、嬉しかったのね、
テチ、ね、はい、いいよねっていうのがねあったりしますよね。最近ようやくテチって言うようになったんですよ。
そうなんです。
やっぱり自分の中に照れがあって、いや平手友梨奈、平手さんいいですよねみたいな感じ、ちょっとよそよそしかったんですけど、
はい、
もう隠すのはやめようと思って、
はい、
テチはいいよねっていうのが ドラゴン桜2も見てましたよ
ねえ、はい、ドラマでも大活躍、う
ん、これドラゴン桜じゃなくてただの日曜劇場じゃんと思いながらもちょっと見てましたけど、
はい、
結果的に面白かったですよね。
良かったですよね、は
い、であのテレビの流れでいうともう一つ今年あの見てます、あの大豆田十和子と三人の元と、はいはいはいはい、あれここ数年の 僕の中でもうベストテレビドラマだと思ってるんですけど、むっちゃ好きなんですけど、あのその流れで言うとあの脚本の方、あ名前どう忘れしましたよ、
皆さん調べてください、
はいはい、すいません、あの年なんで勘弁してくださいの、花束みたいな恋をした、
うんうん、
が今年公開されてますけど、まあ、単館系の映画としては異例の大ヒット、
そうですね、
20億超えですかね、
ロングランでしたし、はい、
これがまた非常にもう脚本の映画というか、
うん、
もうセリフが生きてる、しみる、一回ぐらいその人を好きになったり恋愛経験ある人っていう人ならまずハマるよこれみたいな、
うん、
どっか一発ハマる、でテーマがサブカルだったりもするので、
うまいこと取り込んでるんですよね。
だからその映画だったりその音楽だったり芝居だったり漫画だったり小説、はい、いろいろあるんですけど、やっぱ僕は映画の方で、
うん、
もう突き刺さりますよね。あまず最初に神がいますって言ったその視点の先に推し今ものがいるんですよねこれいやこうシネコンで見る映画でこれ分かる人おんのかなみたいな、あったりするんですけど、やっぱりそのツボを突かれるというか、
はい
はい、そういう意味で非常に面白かったなってい
うのがあったりします。幅広いファンでしたね。
ですよね、はい、でその中でもう一つ特にちょっとここで押しておきたいのがありまして、
推し、
一つがアンダードッグという作品がありまして、これボクシング映画なんですけれども、
はいはい、
残念ながら神戸ではまだ公開されてないままなんですよ、
うんうんうん、
東京大阪都心部では昨年の11月かなに公開されてるので、去年の例えばキネジュンの2020年ベスト10だったりその映画賞だったり、ではもう受賞したりランクインしたりしてる、まあ、傑作なんですけれども、
はい、
今年の2月に兵庫県でいうと塚口で上映されたので、サンサン劇場さんですね、
はい、
までちょっと見に行ったんですけど、これが、前編後編の2部作になってて合計なんと4時間
超大作
なんですけど、これがむちゃくちゃいいんですよね。もうあのいわゆる敗者復活ドラマというか、ロッキーとかその辺いろいろあると思うんですけど、
はい、
ダメ男がもう自分のその存在位置をつかみ取るまでの敗者復活の物語なんですけど、4時間かけて本当になかなか復活できないできないできないというところの物語、これ主役は森山未来なんですけど、
うんうんうん、
もうそのボクサーとしての体作り、それからそのファイトシーンの迫力、
うん、
あの100円の恋って前やったと思うんですけど、はいはい、あちらの脚本監督コンビが、再度挑んだボクシング映画なんですよね。そこであのおっと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、森山未来さんとそれは北村匠海さん、勝地涼さん、この3人がそれぞれボクサー役で、前編が勝地さんで後編が北村さんがメインで、うん、それぞれ森山未来主役と戦うわけですけれども、もうとにかくそのファイトシーンの迫力とその人間ドラマの切なさやりきれなさと、
うん、
共感性と本当に素晴らしい作品で、まあ、あのブルーレイビデオ DVD 出てるはずなので、まあ、本当は映画館で見てほしいんですけど、まあ、残念ながら神戸やってきそうもないので、
はい、
ここはあの皆さんぜひとも見ていただきたいなと、
うん、
もう一つのアベマだったと思うんですけど、配信の方でも、
はい、
劇場用と別に配信用の何話かに分けたよりトータルすると劇場版より長いドラマもあるらしいんですね。これは僕見てないんですけど、
新しいタイプです
ね。ですよね、うん、配信の方を見てみるのも一興かなというふうには思います。でそれともう一つ、旧グッゲンハイム邸裏長屋っていう作品、これ、はい、ケイちゃん知ってます？
知ってます。
ご覧になりました？
見ました。
僕ねこれ大好きで、
はいはい、
すごく良かったんですけど、あのこれは神戸市民の方ぜひとも見た方がいいよというか、単純に、
はい、
あの残念とかもったいないというか、今シネリーブル神戸さんで神戸でしかやってないんですよね。
うーん、
でこれ監督さんが前田美香さんという女性なんですけど、
はい、
あの今あの神戸フィルムオフィスさんのスタッフさんなんですよね。
可愛らしいね。
ですよね。こうちっちゃくて可愛らしい女の方なんですけど、
前田ちゃんが監督として喋ることになるなんてっていうね、
ですよね、
感動しちゃいました。
いや本当に、だからあの あの前田さんがこれ撮ったのみたいなところで、うんうん、まあ、あの2日目かの舞台挨拶ある時に見に行かせてもらったんですけど、75分確かぐらいの中編の長さだったと思うんですけど、そんな何やかんやってドラマがあるわけでもないし、うん、その別に有名な役者が出てたわけでも何でもないんだけれども、本当にその神戸という町の魅力、まあ、塩屋のグーケンハイム亭、これがもうそのものが、単なる建物の背景ではなくて生き物というか、でその、ね、中で生きている人たちのその生き方、生き様というわけです。ただそこに存在してる、
うんうんうん、
それだけでこんなに映画って豊かになるんだっていうその厚みというか、うん、そこに本当に理屈でなく感動するというか、
うん、
純粋映画というかね、これは理屈じゃなくて、とにかく見ていただきたい、本当にいい映画だと思います、うん、ぜひとも全国展開してほしいなと思うんですけど。
そうですね、うん、前田監督とも話した時に、主役をあえてね、そのグッケンハイム邸に住んでいる人たちの誰かにスポットを当てなかったっていう、全部が平均っていうのがすごく良くて、私ラストに塩屋の風景がねエンドロールでいっぱい映るんですけど、塩屋の風景もそこに住んでいる人も全部一貫して同じ愛おしさで撮ってるっていうことにエンドロールで感動して涙が出たんですよ。
そうなんですよね、本当に何でもないんだけど、
はい、
こう泣けるんですよね、
うん、
うん、本当だからもう単純に素晴らしいなと、はい、これから本当今まで、まあ、何度かお会いしたことあるんで前田さんとか言ってたんですけど、本当これからは前田監督って言わないといけないなと思いましたね。
テチとはまた違う進化を遂げてるわけですね。そうですね、
本当おすすめです、はい、ぜひとも皆さんご覧ください、
うん、
というところでちょっとこの2本はぜひともおすすめしておきたいなということで入れさせてもらってます。
はい、ただそろそろ
時間か
あとポンポンと、もしもこれはっていうのがあれば、はい、
最後にポンポンとタイトルだけ言わせてもらいますね、
うん、
僕的俺的2021年前半、傑作映画新エヴァンゲリオン劇場版アンダードッグ花束みたいな恋をした、まともじゃないのは君も一緒、ルローニケンシン最終章2部作、騙し絵の牙、漁港の肉子ちゃん、三角窓の外側夜、ザファブル殺さない殺し屋、旧グッケンハイム手裏長屋、映画大好きポンプさん、アニメこれ傑作です、それはキャラクターブルージャンクヘッド、ブルーはこれも同じくボクシング映画ですね、それから街の上で、ケイちゃん好きだと思いますがクレナズメ、
うん、
それから機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ、日本映画こんだけなんですが、外国映画、1秒先の彼女他いろいろあります。
はい、
傑作いっぱいありました。
ぜひ皆さんも映画館でチェックしましょう。
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷友津さんに最後は駆け足でお届けしていただきました、はい、ありがとうございました。
はい、いつもすいません、ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は N グローイングの村田律樹さんとお電話がつながっています。村田さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、今夜はどんな映画をご紹介いただけるんですか？
はい、今回ご紹介させていただく作品は犬部という作品となっております。
犬部、ワンワンワンワンの犬部ですか？
そうですね、犬、ワンワンの
ワンワンの犬に部活の部で犬部、
びっくりマークで犬部とな
っております。犬部ぶびっくりマークなんかちょっと変わったタイトルで気になりますけど、どんな作品なんでしょうか？
はい、主人公が子供の頃から犬が大好きな獣医学生なんですけども、
うん、
林遣都さんが演じられている花井聡太という役になるんですけども、
はい、
目の前の命を救いたいという一途な思いで動物保護活動を個人的になんか自分のアパートとかで動物を保護したりとかを続けているような、本当に犬バカと呼ばれてしまうほどの犬好きの 学生なんですけども、
まっすぐな学生さんなのね。
そうなんですよ、
うん、
それでただそのある日一匹の実験犬を救ったことをきっかけに、
はい、
あの仲間たちと動物保護サークル犬部を設立することになります。
おお、これ
そのはい、
実験犬っていうのはごめんなさいね、話の腰を折っちゃって、実験犬っていうのは何なんですか？
はい、そうですね、なんかもちろんその獣医学部、当時の特に獣医学部とかでは、
うん、
犬を助けるためにその犬をと本当は生きれるはずの犬を、
はい、
実際にちょっとの命をちょっと使って、
あ、例えば手術の実習とか、
はい、そうなんですよ、
いうのの実習として、
はい、
ワンちゃんをこう勉強のために使っているっていうのが実験犬だったわけですね。
そうなんですよ、で本当に仕方がないことなんですけども、
うんうん、
その花井聡太はすごいもう一人でも一匹でも多くの命を救いたいという気持ちで、
うんうん、
一匹の犬をその救うんですけど、
はい、
それでその動物保護サークル犬部をあの設立します。
生きているものはみんな助ける、犬も猫もそれが犬部だということで活動をメンバーを募って始めるわけですね。
はい、それで本当に動物まみれの青春を駆け抜けていくんですけども、
うん、
やがてそれぞれの夢に向かって羽ばたいていくっていう話なんですけど、
はい、
さらに物語がそこから16年後獣医となってもあの保護活動を続けていた壮太が、
うん、
なんと逮捕されるという報道を受けてしまうんですよ。
大変。
それでその報道を受けてかつての犬部のメンバーたちが再結集するというお話になってて、
なるほど、壮太さん何やってるんですか、報道見ましたよみたいな形でこう集まってくると、
はい、
いやそんなもう相変わらずまっすぐな学生の時から1ミリも変わってない壮太さんがいるわけですね。
そうなんですよ、で学生の時だったら通用してたようなこともやっぱり法律とかが邪魔をして思い存分犬を助けるっていう気持ちだけではうまくいかないことが増えてきてしまって、そういう現実の辛さや、
うん、
それでも救いたいという気持ちがすごい溢れた青春犬ラブムービーとなっております。
そう、でもこれ犬部って言っているんだけど、こちらしにも、はい、さっき言った生きているものはみんな助ける犬も猫もということで、
はい、
猫ちゃんももうだからもう一つの命も無駄にしないっていうか見逃さない、助けられるものは全部助ける、
そうなんですよ
という思いですよね。
そのサークルのメンバーにも、うん、犬好きではない猫好きの女の子がいたりとか、
うんうん、
もしたりして実際にあの実験犬を扱う側の学生さんも入ってたりとかして、いろんな方向からみんなで本当に犬や動物好きが集まったサークルとなってます。
そうなんですね、これね、まあその、はい、学校その獣医を目指している、
はい、
あの学生さんたちが犬部を作るって言って、たくさんの命をワンちゃんも猫ちゃんも困ってるからみんな面倒見て、里親も探すよみたいな活動しているところで言うと、はい、まあ、青春こう、
そうですね、
動物大好き青春ドラマ映画みたいな話ですけど、
はい、
ここに16年ねその社会に出てからの、いろいろな状況が変わっていく中でその思いを、はい、信念を貫くということがどういう状況なのかということが描かれているところが、まあ、今回のこの映画のすごく肝なのかなという気はします。
そうですね、本当にタイトルだけ聞くと大学のサークルの話なんだろうなと私も思って最初は見たんですけど、うん、
はい、
実際スポット当たっているのは16年後の未来からの話になってて、本当になんか犬系の映画なんだろうなと最初思って見てたんですけど、
なんか癒される系なのかなっていう入り方ありますよね
すごいなんか動物系のあるあるのすごい泣けちゃうみたいな話なのかなと思ったら、
うんうん、
本当になんか苦しさだったりとか、
はい、
飼う側の責任とかそっちをに結構スポットを当てた作品となってて、
そうですね、
はい、
であのさっきお話があった、はい、その犬部が設立された頃の獣医学はというお話で言うと、日本の中でもその動物愛護みたいな歴史はこの何年間、はい、十何年とかでも大きく変わってきているっていうことですよね。
そうですね、特にこの当時はまだ かなり理解がない時代で、うん、ですごいなんかその犬好きで助けたい助けたいって言ってると周りからちょっと痛い目で見られたりしまったりとかしてしまうような時代の中のお話で、実はさっきからの犬部犬部と言ってるんですけど、
はい、
これ実在するサークルの活動となってて、
うん、
青森県のでやってる犬部という活動になってるんですけど、
ほうほうほうほう、
本当に
今現在も、
はい、
なんか名前は変わったけれども部員50人を超えるほどのメンバーがこの犬部としての活動をね続けているっていうことですもんね。
今はあの 北里尻尾の会という名前に変わって活動されてるんですけど、
うん、
本当に今こそは50人集まってってのことなんですけど、最初はやっぱり4人ぐらいしか集まらない本当に少数派の復活だった時にこんなに活動できる方がいたって本当にすごいことだなと思ってて。
そうですよね。なんか立ち上げた方のメッセージなんかも私も読ませていただいたんですけれども、
はいはい、
まあ社会からの理解だけではなく、もう同じその、動物を守ろうとしてね獣医師を目指している学生の中でもなかなかこう、はい、理解してもらえない活動だったりして本当に大変だったという実際の ねコメントもあって、今回この映画制作にあたってはそういうなんかリアルな部分、
はい、
あの事実という部分と夢という部分がすごくいいバランスで描かれていて、
はいはい、
癒されるんだけどそれ以上に考えさせられる身につまされるというような、それがなんかこう、はい、きついっていうんじゃなくてね見終わった後も長いことをずっと考え続けることができるメッセージが届く映画だなと思いましたね、
はい、ありがとうございます。
なんかあのこれこそね老若男女さまざまな方、それこそワンちゃん猫ちゃんがもう大好きでねっていう方もそうですし、私はワンちゃん猫ちゃんを家では飼っていないんですけどでも大好きだっていう人も、まあワンちゃんは好きだけど猫ちゃん苦手とかなんかいろんな方に幅広く見ていただくと、これ実は犬部って犬にスポットを当てているようで、
はい、
本当の優しさと生きやすさと全てを認めるっていうことのハードルの高さとそれに打ち勝つ情熱みたいな、
はい、
なんか人が生きやすい世の中がその先には待っているのかなという思いも受けましたね。
そうですよね。本当にタイトルだけであの 犬系かと思って見るのやめるのは本当にもったいない作品で、
うんうんうん、そうですね。でもね裏切らないぐらいね犬が可愛いんだ。
そうなんです。
こんなにいろんな表情するのっていうぐらいいろんな表情を見せていろんな子が出てきて、それにつられて演じてるの、それとも犬の顔につられてるのっていう、ね、俳優さんたちももうたまらなくってね、いろんな意味でスペシャルな映画だと思います。たくさんの方にね見ていただきたいなと私も思いますので、
はい、
いつかどちらの映画館での上映でしょうか。
はい、7月22日木曜日の祝日より OS シネマズミント神戸他にて全国公開です。
はい、本日より公開されていますので皆さんぜひ映画館に足を運んでください。先読みシネマ情報、本日は N グローイングの村田律樹さんに犬部びっくりマーク付きご紹介いただきました。村田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ